耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第707回1月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんちょっと変な質問をしたいんですけども、電車の中で化粧をしている女性をどう思うでしょうか。そして小さい頃近所のおばさんに怒られた経験はあるでしょうか。そして3つ目、喫煙者の方、最近外でタバコって吸いづらくないですか。はい、この3つの質問、矢島はなんて脈絡のない質問をしたんだろうと思ったかもしれませんけども、これはですね、僕が言いたかったのは公共の場ってどういうものだったろうねというお話です。まあ、電車の中でね、化粧をするというのがですね、是か非かってありますけれども、まあ、いいと思ってる人はですね、電車の中はその、反プライベートであると考えてるんでしょう。で、またね、ダメだと思ってる人は、電車の中は公共の場なんだから、そんなことするんじゃありません。という、まあ、公共の場の捉え方の問題だと思います。そしてね、近所のおばさんが子供を叱るというのはですね、まあ、近所のおばさんが、その、公共の場、まあ、公園とかで、近所の子供を怒っていいかどうかという線引き。そしてですね、最近外でタバコが吸えないというのはですね、まあ、禁煙のね、指定区域とかがね、進んで、なんとなく外で吸いづらい雰囲気というのが、まあ、世の中にできてきている、というお話です。というわけで今日はですね、この公共の空間とか、まあ、その公共社会とかについてね、考えていく本をご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は岩波書店より出ております山脇直司著、社会とどう関わるか、公共哲学からのヒントという本です。さあ皆さん、社会との関わりについて考えたことはあるでしょうか。まあ、といってもですね、社会っていうとですね、大きなことを考えちゃって、まあ、ニュースなんかで取り上げられてるようにですね、政治の混迷とか経済格差の広がり、まあ、商品偽装事件などなど、まあ、こんなものに対してどう個人でアプローチしていけばいいんだよなんて思ってる人もいるかもしれません。まあ、しかしながらですね、この本ではその、どのように僕たちがね、社会と関わっていけばいいのかというのを説明していまして、そのね、社会とうまく関わるための秘訣としてですね、滅私奉公という考え方をやめましょうとまず言っています。はい。滅私奉公。ね、でっち奉公じゃありません。滅私奉公です。ちょっとね、古い言葉かもしれませんけども、皆さんのですね、ご両親とかおじいちゃん、おばあちゃんの人だったらね、まあ、大抵この言葉よく使ってたかもしれません。滅私奉公というのは、まあ、自分の私欲、私情を捨てて、国家や社会のために尽くすことというのを意味しています。まあ、言葉だけ聞くとですね、我々日本人はかっこいいなと思うかもしれません。まあ、漫画なんかでもですね、この考え方を称賛しているものが多いなという気がします。まあ、しかしながらこの滅私奉公というのはですね、まあ、一人一人が持つ多様な生き方を認めずに、みんなが同じ考えを持って同じように生きようというふうにですね、まあ、生き方を確立化してしまう考え方であるというふうにですね、この本の著者山脇さんは述べています。それでは実際に滅私奉公が強いられた時代はどのような状況だったのでしょうか。その時代や状況を振り返るためですね、この本の冒頭部分、紙くらいでナレーション調にしてみました。ではこちらお聞きください。ご存知の方もいると思いますが、日本は19世紀半ばの明治維新によって長らく続いていた身分制に基づく封建社会が終わりました。そして1874年の民選議員設立の憲白書を提出したことがきっかけになり、自由民権運動が起こったのです。これは江戸時代まで認められなかった自由と権利を人々が要求した社会運動として大きな意義を持っていたようで、実際にこの運動によって日本に国会の開設や複数政党制をもたらすなどの成果をもたらしています。その後、大正時代を中心に起こった大正デモクラシーと呼ばれている運動では、一般の人々が政治に参加できるようになることを目指し、成果の一つとして満25歳以上の男子に選挙権を与える普通選挙法を日本にもたらしました。まだこの時点では日本に滅私奉公という考え方は見られていなかったようです。しかし大正デモクラシーが終わりを迎えた1930年代、満州事変をきっかけに始まる15年戦争の中で、人々が滅私奉公を強いられる時代に突入してしまうのです。滅私奉公を理想としていた日本各地の教育現場では、教育勅語を叩き込んでいくような体制が強まっていました。教育勅語は、ひとたび緊急事態、つまり戦争になった時は、 お国のために勇敢に仕え、永遠に続く天皇陛下の運勢が栄えるように身も心も捧げなければならないと記されています。この言葉は公、つまり天皇陛下のために死ぬ覚悟まで日本の人々に要求していたのです。そしてこの風潮が次第にエスカレートしていくうちに、太平洋戦争が起こる1940年代前半には、お国という公のために自ら命を捧げることが美徳とされてしまい、神風特攻隊といういわゆる自爆テロが海軍によって行われていたこともあったようです。しかしこのような社会観は太平洋戦争の敗北とともに薄れていきます。戦後日本の誕生によって、大日本帝国憲法と教育勅語に代わる日本国憲法と教育基本法が制定されたからです。そして自由民権運動、大正デモクラシーに続き、新たに戦後民主主義がスタートしたのです。ところが戦後日本においてもメッシ暴行というライフスタイルは違った形で生き残ってしまったのです。はい、というわけでナレーションを聞いていただきました。で、戦後日本にもこのメッシ暴行が残っていたというお話なんですけども、皆さん、ね、想像はつきますでしょうか。まあ、例えば会社ですよね、会社のためにメッシ暴行するというスタイルはですね、まあ、最近でこそ少なくなってきましたけども、昔は当たり前のようにあったと思います。特に1970年代に活躍されたね、ビジネスマンの方はですね、企業戦士なんて呼ばれたこともあるんじゃないでしょうか。さらにちょっとね、歴史を遡ると、1950年代60年代はですね、公害病ですね、いわゆる公害をその会社がね、出していたにもかかわらず、会社をこの守るために情報を隠蔽したとかね、黙っていたというのも結構あったお話です。ちょっと重い話なんですけども、またね、会社だけじゃなくてね、観光庁もやっぱりですね、この隠蔽体質が昔からあって、まあ、メッシ暴行、これは本当にね、観光庁にね、対して自分を捨てて、勤めているというのがね、見受けられました。はい、というわけでですね、戦後日本からね、こう経済成長に伴ってどんどんメッシ暴行というのは違う形で日本の中に救っていたんですけれども、このね、2000年に入ってからの世の中で、著者のですね、山脇さんは、まあ、今だからこそですね、このメッシ暴行という考えをもう完全にやめてしまおうと、この本で言っています。でですね、この本の本題はですね、公共哲学という学問があるんですけども、これからね、ヒントに考えられていまして、一人一人の個人を生かす新しいライフスタイルというものをこの本で提案していまして、活死開口と言っています。これはね、山脇さんのおそらく造語だと思いますので、皆さんちょっとわからないかもしれませんけども、まあ、活死、私を生かすと書いて活死、そして開口、公を開くと書いて開口です。歌詞開口、私を生かして公を開く、まあ、非常にね、時代の流れに沿った言葉だなと思うんですけども、この歌詞開口とは一体どのような考え方で、どのように実践していけばいいのか、それはですね、こちらの本をぜひ読んでいただきたいと思います。というわけで、この本のですね、第一章にあたる部分を主に抜粋してご紹介してまいりました。こちらの本、社会とどう関わるか、岩波ジュニア文庫の本なんですけどもね、まあ、ジュニア文庫らしく読みやすいんですけども、扱ってるテーマが結構重くてですね、まあ、新刊ラジオでもどう扱おうかなと、結構さっきディレクターとね、一生懸命話しておりました。まあ、皆さんもですね、ぜひ自分が社会とどう関わるか、この本のタイトル通り考えてみてください。では書籍情報です。社会とどう関わるか、公共哲学からのヒント、山脇直志著、岩波書店より税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました社会とどう関わるか、いかがでしたでしょうか。結構ですね、岩波ジュニア新書だからといってですね、気楽に読むつもりだったんですけども、哲学書のね、もう入門編みたいな感じでですね、深く考えさせられる一冊でした。読みやすいことは間違いないんですけども、内容に関してはですね、まあ、少々重め、またね、結構考えなければいけないので、この本はですね、ぜひむしろ逆に学生さんに読んでほしいなと思いましたね。学生さんなんかはですね、今自分がやりたいことをね、結構悩んでる人多いと思うんですけども、まあ、そんな時にですね、従来のメッシ暴行という考え方じゃなくて、まあ、活死開口、この本に書かれてるですね、自分を生かして、まあ、公は開いてというね、考え方を身につけると、まあ、より良い社会になっていくんじゃないかななんて思います。まあ、もともとね、まあ、この話をすると僕は必ず言っちゃうんですけども、僕学生時代からやりたいこと決まっていたので、まあ、活死であることは間違いなかったんですけども、まあ、公に対してこう開けてるかどうかっていうのは怪しいところでございますな。 まあ、哲学書というのをね、普段読まない人は、こちらの本かなり刺激になると思います。で、まあ、考え方に関してはですね、滅私奉公だから全ていけないのか、というとね、結構反発を持つかもしれませんけども、まあ、滅私奉公が結果として悪い方向に社会を動かしているんだ、という著者の主張はですね、まあ、一理ありますので、まあ、そういう方もぜひ読んでみてください。では皆さんおなじみの石橋さんを読んでみましょう。
ふん。ふん。ああ、矢島くん。今日から私が君のコーチになる。ビシビシやるからついてくるように。
お断りします。何のコーチをするつもりなん
ですか？いや、なんか、いや、そういう感じのオーディオブックを紹介したいなと思ったからというわけで、
はい。
本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
セルフコーチング入門。はい。日経文庫から出たやつですね。
はい。
コーチング入門という本もあるんですけど、その後に出たセルフコーチング入門というのがありまして。
ほうほうほう。
まあ、セルフコーチングというお話をですね、はい、皆さん結構聞き慣れない人もいるかもしれません。
そうですね。コーチングは聞いたことあっても、セルフとついてると。
そうなんです
よね。まあ、ね。
コーチングっていうのは、まあ、いわゆるコーチの人に来てもらって、はい、まあ、指導を受けるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、そうするときに問題が一つあって、はい、コーチする人も、ある程度自分より能力高くなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
で、さらにそのコーチングの本質を考えていくと、
はい、
コーチする人がこうしたらどうかとか、これはなんでこうやってんのとか質問を浴びせてくれるわけですよ。
そうですね。
それによって自分の中で考えて出すわけですね。
はははは
なので、さっきのバスさんの素振りは多分野球のコーチ、
野球的なコーチですね。
野球のコーチって今まで結構教えるだけの人が多かったんですけども、
そうですね。
最近流行ってるビジネスのコーチングというのは、どちらかというと気づかせてあげる人がコーチングなんですね。
あ、ヒントをあげるみたいな。
そう。例えば、まあ、バスさんが悩んでることがあるじゃないですか。
はい。
なんでそれが悩んでるの？なんでそれ悩みなの？とか聞いてると、いや、はい、これこうじゃないですか、これやったら悲しいじゃないですか、
はいはいはい、
そうなると悲しいんだ、なんで悲しいのかなみたいな。
はあ、なんか一種カウンセリングに近い。
そうなんですね。
ですね。
うん。まあ、それもコーチングの一側面に過ぎないんですけども、
はい。
今回著者の方が言うにはですね、
はい、
まあ、コーチングの中には必ずこのセルフコーチングという要素が入っていて、で、コーチングみたいにいろんな人にそのコーチを受けるのも大変なので、
はい。
いっそ、例えばその、平社員の人とかは、
はい、
自分の心の中でコーチングができるようにしたらいいじゃないかと。
はあ、はあ、はあ。
そういった入門書なんですね。
なるほどね。
はい。非常に人気のある文庫本だったんですけども、
はい。
今回こっちをですね、オーディオブックにしまして、
お
ー。まあ、皆さんぜひですね、オーディオブックがね、コーチだと思って聞いてほしいなと。
ですね。
はい。で、まあ、セルフコーチングのね、効能について僕がね、ここでいろいろ言ってもいいんですけども、そろそろね、ディレクターから時計を指すなんかジェスチャーが来ましたので、そろそろ、フィービーの、お話に行こうと思うんですけども
。そうですね。
このセルフコーチングね、ダウンロードして聞きたいという方はね、ぜひフィービーに来てください。
はい。
そのフィービーの行き方、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター矢島正弘と、
最初に名乗るの忘れてましたね、石橋優でした。